オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
卒業、この人生からの卒業、
終わった。
皆さん皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイシです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、
はい、
もう3月も中旬となりまして
ですね、
ね、その卒業シーズンということでね、
あ、まだ若干基本的には寒いんで、なんか卒業って感じじゃないですけど、もうそんな時期なんですね。
そうです。ね、なんかまだ冬って感じのな気温ですけども、でももう世間的にはもう卒業、うん、でもう2週間3週間後にはもうね入学式という形で ね、ねもう3月から4月もう春ですよ。桜の季節ですよ、正直。
そうです、ね、
すげえ寒いけど、卒業シーズンで言えば桜のシーズンなんで、
う
ん
う
ん、
まあ、若干桜自身が遅いというか、こう咲けばいいか、アメリカぐらいの、
ね、まあまあ寒いんでね、うん、あの桜も咲けねえっていうね、うん、まあ感じなんですけども、ということでね、
うん、
まあ、今回はですね、なんだあれだ、卒業シーズンということで、
はい、
ちょっとね、なんか気になってね調べちゃったんですけども、はいはい、卒業ソング、
おお、いろいろありますね。
そう、まあ、いわゆるね、卒業式で歌ったりね、まあ、その後のクラス会とか同窓会とかで歌うね、この時期ならではの歌っていうのがね、なんかあったんで、
はいはい、
なんか結構調べたら面白いですね、これね。
ああ、うん、いろいろありますからね。
なんだろうね、まあ、古いのか新しいの結構あるよね。
うん、
ちょっとね、今、パッパーっとググってみたんですけども、ね、まあ、古いのだと、なんだろう、レミオロメンの3月9日？
古いか。
いや、古いでしょ。
古いか？
古いでしょ。だってもう十何年前だよ。14、15年前？
そんな前じゃない。え、そんな前か。
うん。そんな前だ。そんな前だよ。
そんな前だな。
うん。ゆずの、
いや、でも、ね、でも、もっと昔から歌い継がれてる曲的なやつって、なんかなかったっけ？
もっと昔から歌い継がれてる、青毛はとおろしとか？
あー、そうだね。まあ、そっから行きましょう。
あ、そっから行く、まあ、そっから行っちゃうとね、もうね、翼をくださいとか、旅立ちの日とか、まあ、いわゆるもう
誰、旅立ちの日にもまだ新しい方でしょ。
誰かの歌じゃなくて、多分合唱になっちゃうんだよね、これも。合唱曲っていうね。
旅立ちの日にも結構新しくて、それこそ、ね、青毛は尊しばっかりやったところに、こう、みんなでもうちょっと、なんか世代的に分かりやすい曲を、みたいなんで、どっかの先生が、作った曲、東北の方どっかやってるね、やったはずなんですけど、結構新しかったですよ、曲としては。
あとはね、これ渋いな、マッキーのトークトーク
お
う、これ渋いぞ。しかもこれ、そんななんか中学生とかが歌う曲じゃねえし。
あ、でも結構なんか音楽の先生の趣味とかなんか、
まあまあそれはあ
るかね、時代的なやつもね、あるんでね。
これだってあれでしょう、だってそもそも同窓会とかでなんか行かなかったけど、俺めっちゃ頑張ってるからお前らも一緒に頑張ろうなみたいな、なんかそういう曲でした、確か。そうそうそう
そ
う、
そんな感じのあれなの。
そうそう、なんか俺はもう都会で今頑張ってるからって同窓会の手紙来たけど、なんか離れてても俺たちは一緒やから、俺はもう都会で頑張るからみたいな。
ああ、
そう、上京した社会人とかの曲だね、確か。
卒業式いいのか、歌って。なんか違う気がするけど。
なんか、いや、入ってない、卒業ソングに。うん。あとはね、
そういう意味では、3月9日って、別に卒業式の歌じゃないからね。
うん、
まあ、時期的には確かに3月9日ってあれだけど、これもともと結婚式の曲、結婚式じゃない、結婚式か。
あと、まあ、うん、なんだろうな、桜独唱森山直太郎、
あ、
これも結構まあまあ10年以上前のね曲だね。あと栄光の架け橋とかかな、ゆずの、
ね、
まあ、古いっていうか、まあ、新しくないっていうね感じの、まあ、曲ではあるよね。
逆にじゃあ最新って何があるのか。
最新、そんな新しいのあんのかな、これ。どうなんだろうね。ちょっと古いとかだったらあるんだけど、ああ、めちゃめちゃ古いのやったから、まだ見切れた。送る言葉。
ああ。
まあ、金髪先生だよね。うん、もう、金髪先生。もう、イメージが金髪先生だよね、送る言葉は。
まあ、でも、まあ、これは、まあ、学校舞台にしてるし、あ、まあ、ね、先生は。
あとは、まあまあ、あと、生徒側じゃなくて、これ、先生が歌う曲だよね。
まあまあまあ。
あとはあれかな、あ、尾崎豊の卒業とか。
支配から卒業してていいのかな。まあ学校は確かに支配から支配だけど。
どうなんだろうね。ゴールデンボンバーの春が来る前にとか、まあまあまあここら辺新しそうだよね、ちょっとね。まあ最近っていうか、まあ何、若い人が好きそうなの、アンジェラ・アキの手紙背景15の君へ、
はいはいはい、
これは結構ね俺好きなんだよね。いい曲だよ、実際
曲はいい曲だよね。
あのちょっとアンジェラ・アキのすかしたプレイがちょっと気に食わねえけど俺は。
歌い方の問題。
いや私はインテリ 歌手ですみたいな、あのなんかちょっとね、あの気取ってんのが気に食わねえけど俺曲は好きなんだ、アンジェラ・アキ。あとはどれだろうな、まあでも知ってないのもあるからね、俺らがちょっと、あ、何、俺らオタク的ジャンルとしては、この中で入ってるのは君の死なない物語とか。
おー、そう、卒業式で歌ってんだ。
なんかこの中に入ってるよ。
へー、
なんかその何、牧原とか、マッキーとかと一緒の段に乗ってるから卒業の歌なんだろうね。あとはまあ空も飛べるはず、スピッツ。これはね、
フライアウェイしてる感じ。
それはちょっとね、あのお薬やってやったからね。あー、なるほどね、いろいろあるね。あのファンキーモンキーベイビーズのありがとうとかね。あのファンキーモンキーベイビーズはあれだよね、あのなんだろう、あにルーキーズが好きなやつらが好きそうっていうね。
あ、
まあ確かにルーキーズの映画の主題歌だったっけ、はいはいはい、ファンキーモンキーベイビーズって確か。なんかまあ、この一覧だとそんな感じかな。なんかね、結構、まあ、やっぱり有名な曲多いよね。俺らにもパッて言われて、ああ、あの曲ねって分かるような曲が多いし。まあ、やっぱ卒業の歌だから、みんなで歌う曲だからね。あの、やっぱみんなが知ってるような曲なんだろうね。
確かにね。まあ、そういうのも多いし。で、なんか、この3、今年かな、今年に、あの映画でやるんですけど、桜の雨って曲があるんですよ。これあの元々あのニコニコで上げていたあの、まあ、一応ボカロの曲かな、あの
そうだね、
ボカロとしてやった曲を、まあ、いい曲で、で、春吉っていう人が、まあ、歌ってたんですけども、まあ、その曲をあの、まあ、いい曲だからで結構中学生の中でも流行ったから、こうみんなで学校卒業式の曲にしようぜっていうプロジェクトっていうのが上がってまして、で結構それでね、あの多くの学校で取り上げられて実際に歌われてるらしいですからね。
そうそう、あ、さっきも載ってたよ、その一覧に、アブソーブ桜の雨や
る、そうそうそう、
ね、載ってたよ。あのまあやっぱりみんな歌ってるんだろうね。まあ中高生なんてちょうどほらボカロとかね、あの全盛期みたいなね。
そう、今だから本当中高生はみんなあの初音ミクとか知ってるから。
そうそう、
あのな、俺ら、あの俺たちの時代はあのニコニコなんて何それの時代だったけれども、
まあ一部しか知らなかった時代だったからね。そうそうそう、まあ知ってる人は知ってるみたいな。今はもう、ね、誰でも見てるからね。
みんな見てるから、だから逆に言うと本当それでだテレビのドラマよりも見てるんじゃないかっていう気がします
から
ね。
まあまあまあまあ、ね、そうな、なんかまあテレビを見てるだろうけどね。どうなんだろうね。なんかやっぱりこうみんなが知ってて意味ではやっぱりその何、初音ミクとかもみんなが知ってるに当てはまるだろうね。多分先生はしないと思うけど。多分そんな感じ。なんか
ミクの場合は高いからね。みんな歌えるのかと思うんです
ね。男は歌えないかもしれないよね。
まあもちろん編曲というかね、まあ、合唱曲用にアレンジとか。だからそれこそ、まあまあまあ、さっきの桜雨なんかはあの男性が歌ってるバージョン、
うん、
まあ、ある意味だからそれで歌ってみたとかやってるから、まあ、
まあまあやりやすいんじゃない。でもまあちょっとあのあれなのはあれだよね、その初音ミクの曲を教室で流してるとその風景がちょっと面白いよね。あのみんな練習します、まずこの何、あの元の曲でーすってみんなで聞きましょうって言って、なんかその先生と一緒になんか全員でその初音ミクの曲を聞いてるのが面白いよね、ちょっと。ちょっと面白いよね。
まああの時代それが普通というか、まあ別に今の購入にとっては違和感ないんだろう ね、
そうだね。
俺らからすると違和感あるけれども、
俺らからするとプップップって感じだけど。すごい ね、
ね、
それで歌ってみたら YouTube とか流すんでしょ。怖いね、なんかね。
まあでも今はもう中高生でも動画作れる時代ですからね。そうそうそう、そういうので上げていろいろやるんでしょうね。
まあまあスマホでちょっと撮ったらいいだけだからね、うん、スマートフォンでだって編集もできるからね、動画の編集も、うん、そこにね、あの時代の流れを感じるね。俺、え、だってだわ、あ、俺が歌った中学校のちょうど卒業式歌ったのが、うん、ほんと何さっき言ったゆずの栄光の架け橋とかじゃなかったっけ。
あ、
もちろんあれだよ、なんか、なんだっけ、もっと前のなんだっけ、定番ソングも歌ったよ。
うん、
うん、
俺小学校の時なんかビリーブ
あ
ーとかかな。うん、なんかなんか、
うん、それもなんか定番って感じだよね。
ああ、であとね、僕、俺が小学校6年生卒業式の時に歌った曲が、うん、結構ちゃんと日本語のね、あの歌詞がバーッ続いてる曲で、で、5年生1個下の学年が、うん、卒業生を送る歌っていうのを歌ったんですよ。
ああ、そうだね。あるね、そういうの。
あります。で、その送る歌の方は、なんか歌詞に、まあ、タイトルに英語が入ってるんですよ。
うん、
曲名ちょっと忘れましたけど、タイトル英語入って、なんか内容にも英語とか入ってね、うん、俺は歌いながら、うん、まあ、それ聞きながら、うん、あれ、なんで俺らの方がこう年上やねん、なんか下の方が勝ってるん、ちょっと勝ってる、なんでそんなかっこいい曲歌ってんねん、お前らっていう、無駄なね、卒業式に怒りを、生まれてしまいましたけれども。
まあ、てか、正直、小学校でつな英語マジで歌われても意味わかんねえからね、何言ってんだよってなるからね。
いや、でも、そのほら、かっこいいじゃないですか、まあ小学校ね、英語を歌ってるっていうのが。
小学生だからね。
うん、それがね、いまだに、何こうふつふつとね、湧き上がってきますけれども。
あ、
卒業式の、ね、卒業式の思いそれぐらいしかない。
そうなんだろうね。俺はなんか ビリーブも歌った気がするけど、翼くださいも歌ったかな。
ああ、はいはいはい。
ああ、なんかそんな気がする。なんかマジで本当ちょっと何はっちゃけてな栄光の架け橋ぐらいだった気がするわ。今だってはっちゃけたらもっとはっちゃけるでしょ。
そうだね。
なんかはっちゃけたら何行くんだろうね今はな。
へ、
本当アニソンとか行っちゃうのかな。
アニソンとか、だからそれこそね、
いや、あれから一番はっちゃけたやつは僕が初音ミクの曲作りましたって言って、オリジナルボカロソングって言って。
オリジナルは熱いね。
一番はちゃけちゃうパターンかな。
誰もわからないっていう。有名な曲、あ、再生数5 15。
俺が作りましたって。録音してにこれこれもかあげますって。合唱バージョンって。それ一番熱いけどね。
まあ、それ10年、まあ、10年たない5年後ぐらいに、
もうどうせはいけないよね。
すっごい恥ずかしくなるね。パターンですけど。
はい、まあそんな感じでね、
はい、
多分世代によって多分歌う曲違うんだろうね、うん、これね、
いろいろねあるんですよね、うん、
いやいや、わしは国歌しか歌わんかったんじゃんみたいなね。まあまあまあまあ、まあ、そんな感じでね、まあ、卒業の曲で、まあやっぱりいろいろあるよね、
うん、
まあ、この時期ね、卒業の曲歌っておけば、まあ、カラオケに乗ってね、まあ、同窓会シーズンと歌ってもらえてね、お金もらえるんでね。
いいよね、そういう曲歌っておけば、何、ちょっとある程度売れなくなっても、延々と著作権使用料がね、そうそうそうそう、入ってくるっていう、もう、歌詞的には。
いいよね。
今、売れない歌詞の皆さん、卒業するのを歌いましょう。
はい、そういうことでね、
はい、
お金は大事ということで、次行きましょうか。フリートークです。
はい、や。
まあ、フリートークなんですけども、
うん、
ちょっとね、なんだ、2週間前回から2週間経ちましたけども、はいはい、ネタがあんまなかった。
そうなんです。まあ、多分皆さんもね、一番初めのオープニングトークで、
うん、
近況報告って言わないあたりで、皆さん、
う
ん、だいぶ誤差しちゃうと思うんですけれども、
そうそうそうそう、
僕らね、何もなかったんです
よ。何もなかったんですよ、ほんと。で、直径にさっき言ったら、マジで何もねえから、はい、ネタがねえって言われて、まあ、しゃあねえから、俺がまあ2本ぐらいここ2週間で、まあ、見たから、まあ、3本ぐらい見たんだけど、
はい、
もう1本記憶にねえから、何見たっけな、みたいなね。
映画館で見たの、それとも家で見た、
ブルーレイと借りで見ました。はいはいはい、 まあまあ2本借りたんだけど、2本借りた、はい、2本見たんだけど、まああの1本がね、あのピクセルっていう映画、
はいはいはい、
あのまあ結構新しめの、
そう、
日本では2015年9月12日に公開されたっていうね映画なんですけど、うん、なんだっけ、あの日本のレトロゲームのキャラクターがいっぱい出てくるんだよね。
うん、
あの、まあ、ほんとレトロゲームだね。パックマン、
はいはい、
ギャラガー、ドンキーコング、クラシックアーケードゲーム。あの、なんだろう、本当に昔のゲーセンの、な
ん
て、あの、家庭用になったのはファミコンみたいなね。
あの、ブラウン管のモニターを覗き込むみたいな感じのゲーム機ね。
アナンディやったやつ。アナンディやったやつの、あの、がちょっと何、何主題になってるゲームで。まあ、主人公たちはね、なんか1982年、古い、時代に、
う
ん、その当時オタクでアメリカでなんかあのオタクで、あの主人公はそのどのゲームも理論立てできてすげえ強いみたいな天才少年、ゲーム少年だみたいなやつで、でゲーム大会出て、あのいろんなジャンルで1位だったんだけど、その、決勝タッグでスコアを競うスコアタッグでドンキーコングで負けた。でそっから人生が落ちぶれてしまって、大人おっさんになって、
あの猿野郎と、
いや、あのなんだ、あれがあれば俺は人生に立ったけど、今はただのしがない、あの電気配管工みたいな
あれマリオか
電気のなんかそういう会社のなんか一作業員だみたいなやつで、はいはい、でなんか知らないけど、あの当時の何だに、あの NASA がなんかあの適当な企画で、あのその当時のゲームの大会の映像記録とかを、はい、宇宙になんかポーン飛び出した歌らしくて、
はい、
それが、ま、有効目的。うちでは今こんな遊びをしてんだぜ、みたいな。有効目的で NASA がなんか打ち上げたのを、それが、たまたまその、宇宙の遠くの星の方に届いちゃって、
はい、
敵側は、敵っていうか、あの、宇宙人たちは、それを、宣戦布告だと思っちゃったのね。
お
で、よっしゃ、あの、このゲームってやつでお前らを侵略してやるって。で、その何、30年、40年越しに来て、30年越しが、に来て、はいはい、あの、ああ、あれだ。その、ゲームにかたどった形で対戦してくるっていう。だから、まあ、その、パックマンとか、ドンキーコングとかが実体化して現れるっていう。
おすごい技術力で。
そうそうそ う, そう。しかも宇宙人めちゃくちゃフェアで、あの、アーケードでは、ワンコイン3ライフ制だから、
はいはいはい、
あの、3勝したは勝ちだみたいな。主人、あの、最初は地球ほんと何もわかんないから、いきなり、なんかあの、ドット化するんだよね、襲われたら。あ、物質が、人間も物質も全部あのドット化して消えちゃうっていう。で最初はそれで負けて、なんだなんだだったらいきなりこれで俺らは一勝だみたいな、先に3勝したら勝ちだからって、もうちゃんと先制してくれるっていう。
それあれじゃないですか、その技術を使えばあの二次元に行くことが可能になる
ね。あのだからね、あの主人公の友人にあのデブの、まあ、眼鏡かけてる、
はい、
いかにもオタクってやつがいるんだけど、そいつはあの子供の頃からあのあれだ、あるゲームの、 あの女主人公ヒロインかな、なんかが、はいはい、その女選手が好きで、ずっと好きで、こいつがあのリアルになったら俺はいつでも結婚する準備ができてみたいなの言ってて、それ30年間ずっと続いてやってたんだけど、そいつがリアルになったからそのままハッピーエンドで結婚したっていう。
何その微妙なストーリーサブストーリー。
そう、サブストーリー。まあ、サブストーリーっていうか、なんか、そいつは結構実質なんか、結構主人公1みたいな。
ああ、そうなんだ。
なんか、主人公のグループ3人いるんだけど、はい、あの、そう3人とも結構メインストーリーあるみたいなね。面白い。なんか、なんか世間的には、なんか、あの、賛否両論みたいな。あんま面白くなかった人もいたし、面白かった人もいるけど、多分ね、面白かったじゃ面白くなかったって言ってる人は、はい、多分ね、あの、超対策を期待したんだと思う。いわゆるちょっと前に流行ったシュガーラッシュっていうゲームじゃない、うん、あの映画、
うん、
があって、シュガーラッシュはね、シュガーラッシュも同じような、あの、何テーマだったの。あの、うん、昔のゲームで、何題材にしてみたいな、
うん。
それがね、いわゆる感動系。面白くして、懐かしくて感動系。対策系で面白かったのね。はいはいはい、それで、なんか、シュガーラッシュをみんな想像してたんじゃないかなと思うんだよね。あの、3D コンピューターアニメーション映画、シュガーラッシュ。シュガーラッシュはね、実際俺見たけど面白かったんだよね、あれ。あの、結構グッとくるっていうか、なんかワクワクできる。なんか子供心がワクワクするみたいな。あの、 やつだったんだよ。
うん、
あ、まあ、いわゆるあのディズニー、
はいはいはい、
ディズニー映画で、あの結構そのゲームの同じようにゲームの題材にしてて、セガとかニンテンドーのキャラとかバラバラバラってできたりするっていう、あの昔の
あのディズニーが、
そうそうそうそう、
著作権にうるさいディズニーが著作権を侵害していく
本当ストリートファイターのキャラとか出たし、なんかもういっぱいあのその懐かしい気持ちになる、なんかそれの多分想像したんじゃないか、ピクセルは。ピクセルはね全然違うの、そのディズニー の、 あのシュガーラッシュはディズニー映画だからほんと綺麗なの、
うん、
冒険あり、あのドキドキありハラハラみたいな、うん、ピクセルはね終始 B 級なの本当 B 級集がするの。お金かかってるのは分かんだよ、
うん、
アメリカは
ね、お金かけた B 級、
あのね、いやアメリカのいわゆるもうどしもネタとか、
うん、
常になんか変なギャグとか入ってんの、うん、あのいわゆる B 級集がすごいするの。あの金かけた B 級っていうのは最近なんかアメリカで多いんだけど、もう本当それなの。あのいわゆる映画をたくさん見てて、アメリカのクソ映画とか結構見た人はめちゃくちゃ面白いと思うんだけど、
うん、
そのディズニーとか、
うん、
あそこら辺を見てシュガーラッシュみたいに感動したりって見た人は多分絶対面白くないと思う。
あの目的とそういうとこは違ったかなって感じ。
軽い気持ちでみんなで見てガハハガハハって笑う、うん、映画ではあるんだけど、ちょっとなんかそこら辺のなんか違うかなって感じはしたね、うん、でそれがまあピクセル、まあ、ピクセルはそこそこ面白かったです、
うん、
あとはねアントマン見ました、
うん、
あのマーベル作品ね、
ちっちゃいやつ、
そう、あのある日男があのアリ男になっちゃったってアントマンね、うん、あの主人公が、まあ、泥棒なんだよね、
うん、
あの出所したり、あの金に困ったらすぐもうちょっと物取っちゃうようなダメなやつなんだけど、それがね、あのいわゆる電気工学の博士号とか持ってたりして、主人公だからあの電子力帯で扉とかも開けちゃうっていう、
おお、厄介な、
ね、そうそうそうそう、で、それでその腕を買われて、あの博士からあるスーツを盗み出してほしいって言われて、それはなんかあの博士はそのミクロか、あのちっちゃくなる、粒子をちっちゃくするようなあの開発してるんだけど、あまりにも危険すぎるから、あの封印したの、うん、弟子にでもその技術が取られたとか、まあ弟子がちょっと真似して、
うん、
その小さくなる開発をしてしまってたから、それは危ないからその技術を取ってくれっていう主人公をお願いするっていう話で、主人公はだからそのスーツを着たらちっちゃくなるアウトマンになれるっていうね、あの映画で、まあ、ちっちゃいから、あのちっちゃくなるだけじゃなくて、ちっちゃくなる大きくなるが自在に操れるっていう、アントマンはスイッチ一つで、
いいじゃないですか、女子更衣室覗き放題じゃないですか。
まあまあそうだね
いいね。
あのだからあの劇中の練習で、あの廊下を普通の体の大きさでダッシュして、一瞬でちっちゃくなって鍵穴を通ってまた大きくなるっていう練習とか してて、まあそういうのが自在にできるから戦闘でも強いみたいなね。
鍵穴って別に貫通しないよ、
普通にあの刺さるタイプのやつだよ、あのドあの錠前じゃないわ、
普通のドアのあれだよね、
うん、
ドアの鍵穴って貫通しなくね、
いや知ってるでしょ、うん、うん、あの古いタイプのやつだよ、
両側かれて
うん、
なんかそのイメージは全然できない、
あのあれ片っぽがあのガチャってやつじゃないよ、う
ん、あまりなんかそのイメージが俺の中にないからあれだけど、
もう私は洋風の扉とかあの、うん、どっちもから入るやつがあるから、そういうのとか練習してたり、であとは何戦闘シーンも敵の攻撃を避けたり、危ないシーンとかで一瞬ちっちゃくなったりして、うん、殴る瞬間だけでかくなったりするとか、
うん、
そういうのができる。で、アントマンって、その、ちっちゃくなるからアントマンなんかと思ったら、アリを操るんだよね。
え？いや、ちっちゃくなるからじゃないの？
アリのサイズなんだけど、アリも操るの。
ほう。
アリ、そうそう。
アリの仲間になっちゃう。
まあ、ていうか、アリを、
支配する。
まあ、支配っていうか、洗脳近いかな。いわゆる、その、耳の裏に、イヤホンフックみたいなのかけて、うん、それで電子信号を送って、アリを操作するっていう。で、もうほんといろんな種類のアリがいるから、そのアリを使い分けて戦うっていう。戦
ってのは、まあ、あれじゃないですか、グロ注意的な、昆虫苦手な人は見れない映画じゃないですか。
昆虫苦手な人は見れないかな。
あ、そんな映画なんだ。なんか、 そんな映画だったんだ。
こっちに私は見れないっていうか、まあだってアリいっぱい出てくるからね。しかも巨大なアリだからね、あの主人公がちっちゃくなってるから。あの、だから、あの主人公が空飛びたい時とかは、あの、羽付きアリを呼び出して、あの、それに乗って、あの、と、移動したりするとか。
へ
ぇー。アリだから、ブーンって移動してても全然見、わからないみたいな。あの、建築が得意なアリに、あの、イカダ作ってもらったりとか。
建築が得意なアリ
あ、なんかいるらしい、そういうのが。あの、劇中でいちいちなんか5種類ぐらいアリの説明してくれるの。このアリは、あの、これができて、特訓タイムがあるの。主人公の、うん、あ、その、素人だから。だから、その、主人公が、その、アントマンの、慣れるまでの特訓タイムがあって、それがアリを使うことと、アントマンのスーツに慣れることっていう、うん、両方パターンがあって、その、アリパターンで、あの、こいつらをちゃんと刺激しなければダメだよって言われて、うん、アリの説明とかされるから、なんか、そこもまあ、そこそこ面白いっていう。アントマンになるまでが長い映画だったけど、なってからも面白かったね。なる前はこの人間関係ばっかりだったけど、まあ、そこも別に退屈ではなかったし。まあまあまあまあ、多分、次のアベンジャーズのシビルウォーか、っていう映画の、にアントマン出てくるから、それの多分、あの何、何前日談みたいな感じだと思うけども、うん。まあ面白かったんで。あの、アベンジャーズシリーズってね、ほとんど面白いんだけど、アベンジャーズ、を見ようと思ったら、アベンジャーズのその、キャラクターのオリジナル作品を見といた方がより面白いっていうのがあって、はいはい、ただ全部追うと大変な時間になっちゃうっていうのがあったけど、でもね、全部ね、あ、全部じゃないけど、アベンジャーズシリーズが とにかく面白いから、見といた方がいいとは思う。まあまあまあ、その、より楽しめてだけで、アベンジャーズ1、2か今まで出てるのは、だけでも面白いから、アベンジャーズは結構おすすめだから見た方がいい。X 面はクソだけど、アベンジャーズは面白いから。うん、まあそんな感じかな。
アメコミはなんかほぼほぼ見ないからね。どうなんか、どうなんかっていう判断もできないぐらいに見てないからね。
うん。あれですけど、ね。まあなんかアメコミね、ここ数年、まあ、ちょっと前からだけど、もうなんか5年、10年単位の、規模でアメコミのなんか日本とアメリカですげえ放映するぞっていう、あのそういう強化スパみたいなのが入ってて、
あ、そう、
うん、もうぎっちりだ。確か2020年ぐらいまでぎっちりもうスパン組まれてて、もうなんか一昨年ぐらいからだけど、ずっと毎年アメコミの映画が何本、
そうだね、
毎月スペースで
時々そのこうあの宣伝とかで、ね、そうそうそう、やってて、ああまたアメコミのやつやんねえと思う。
結構なんかすごい、あの何、アメコミ映画やるぞっていうあのスパンになってるから、まあ今結構入りやすいんじゃないかな。今度だって結構、アベンジャーズのシビルウォーでしょ、バットマン VS スーパーマンでしょ、でデッドプールがやるでしょ、まあ、それ、まあ、最近だけでもこんだけあるからね、近々上映するだけで、まあまあまあまあ
日本のコミックも、まあ、世界行ってますけれども、アメリカの方も負けてはないと
ね。え、まあ映画はね、アメリカの方が面白いから、まあ
ね、映画に関してはね、日本人はなんか映画得意じゃないよね。
まあ、
なんちゅうか、
そもそも日本国内で爆発が使えないから、
うん、
あの爆薬使えないし、アクションができないから、つまり、じゃあ、何、しっとりとした、やっぱり恋愛もとかなっちゃうんだけど、恋愛もぶっちゃけそんなね、どこでもやれるし、恋愛もなんて、なんか あんまりそう強くないっていうか、強くないんだよね。
恋愛ものってなんか若干国ごとのあれがある気が、なんか色というか受ける受けないってある気がする。まあ日本のやつってアメリカで流行る気がしない、
ね。学生もが多いからね、日本は。
で、あとはあのアメリカの恋愛ものもそこまでなんか入ってこない気がする。なんかある？アメリカの恋愛もので。
いや、俺はあんま見ないからね。
そうそうそう。
いや、なんか俺が。
話題になるのも少なくない？
わからん。なんか、そもそも恋愛ものを日本、アメリカ問わずあんま見ないから。韓国のやつは、クソ爆笑できるから。
爆笑なの？
いや、毎回あの、パターンなの、韓国って。テンプレなの。
まあテンプレ多いね。
あの、大体は、孤独なイケメン、あの、男と、うん、ホテルの支配人がライバルだな。韓国はあのお金持ちってホテルの支配人だから、韓国 あのお金持ちの象徴ってホテルの支配人なの。だからあのそのイケメン、お金持ち役としてホテルの支配人が出てくるの、絶対に。で、なんかそれの二人でなおビッチな女主人公があのうわう うろうろうろうろするって話か、あの、わあ、記憶が消えていくって話のどっちかしかないから。
わかりやすい。
割となんかテンプレだから、なんかわかりやすいんだけどね。なんか、日本は、まあ俺、邦画も結構見るんだけどね。なんか、こう、すごいドキドキするぞっていうのはないよねって感じ。ぶっちゃけアクションとかだって特撮に負けてるからね。そんな感じですね。まあ、映画。まあ、映画好きだからね、あの、結構見てますけども、最近時間帯か見ないけどね。
映画ね、あの、ガルパン 4DX 行きたいんですよ。
あ、ガルパン 4DX？
うん。
あれね、あの、なんか埋まってるらしいんだよね。
そうなんですよ。なんか毎回、あの、週末になるたんびに、あの、劇場のスケジュール見るんですけど、毎回売り切れ、売り切れ、売り切れ。多分だから本当に、あの、販売、金曜か土曜日に販売するじゃないですか。多分それ本当すぐ狙わん限りは。
チケット争奪戦みたいな
ね。なってるんでしょうね。本当そんな感じで。3月になったらだいぶ落ち着くかなと思ったら、もう全然。
右肩上がりなんでしょ？
みたいですね、
うん。きついね、やっぱり、あの、見に行こうと思った今から。
で、なんか、知り合いは、普通のガルパンを13回見て 4DX で2回見てみたいな、なんか
違いかな、
あれ、 あれ君何回見てるんですかっていう状
態。なるほどね。今思い出したんだけど、
はい、
俺劇場行ったわ最近。
お
あのウィクロスの劇場見た。
あー、ウィクロス
見たわ。
どうだった。
俺ね、ウィクロスね、アニメ見てないの。
お
だけど
ゲームはやって、
ああ、カードゲームの方、うん、こうやってるやってる。で、あれ見てないんだけど、その前売り券にプロモーションがついてんだよね。
うん。
だから、友達が複数枚買ってて、で、一緒に、あの、チケットあげるから見に行こうぜって言われて、見に行ったんだけど、ね、内容がね、
うん、
あの、総集編プラスなの。アニメの総集編プラス、あの、補足補填、追加なの。
はいはい、
だから、割と、って感じだけど、結構ね、でもそれでもね、分かりやすく面白かったね。でもアニメ見たら多分めちゃくちゃ面白かった
と思う。
アニメの、補足っていうか、まあ、追加エピソードが結構ね、
うん、
まあ、多いんだよね。総集編の映画って、ほんと総集編で終わって、ワンシーン、ツーシーンだけ追加エピソードってことが多いんだけど、ビクロスね、多分ね、その、アニメ見てた、友人からすると、15分か20分間くらい追加エピソードらしいの。
へー。
だから結構ね、面白かったと思う、うん。ただウィクロスはね、あの5週間連続で違うプロモだから、
うん、
1週目2週目3週目4週目5週目全部違うの。
毎週通わないと、
そうそうそうそう、
全部がコンプリートできないと。
プロモ、あの、まあ、キャラクターカードっていう、うん、キャラクター の、 あ の、 そのプロモカードと、あのオリジナル の、 その違う効果の書いたあのプロモカードがあって、
うん、
それが全部違うから、みんな毎週来てくれよなっていう、まあ、カードゲームのなんか映画でありがちなやつだよね。
はい、
遊戯王も今度あの初代遊戯王の映画やるんだけど、う
ん、映画やるの、今更。
そうそうそう、初代遊戯王 の、 あ の、 そのアフターエピソードの映画やるんだけど、それも確か毎週違うはず。
へー。あの海馬と遊戯が、
そうそうそうそう、そうそうそう、映画やるらしいよ。
へー。
なんかやっぱりカードゲームはね、きついねっていう。
それはもう、あのプラスチックカード1枚がお金になるね、
そう、
世界ですから。
金を吸ってるんだからね、あれはね。
怖いですが。
はい、まあそんな感じでね、まあ映画エピソードでした。ね、なんか、映画見に行けたらね、もうなんか喋りたいんだけどね。うん。まあさっき、なんか、ちょっと言った？デッドプールとバットマン VS スーパーマンとアベンジャーズシビルウォーは絶対劇場見に行くんで、見たら また言います。
はい。
はい。まあそんな感じでね、なかなかと。まあ喋ることあったね。
掘ればあるね。
掘ればあるね。
うん。
うん、絞りかすみたいな感じだけど。はい。そんな感じで次行きましょうか。おたラジオでは投稿をお待ちしております。ふつおた各種コーナーへブログによる投稿フォームにご投稿ください。ってことでね。本当募集してます。さっきね、確認したらね、
うん、
去年の
?11 月末にメールが来て以来。
だから12月でしょ ?1、2、うん、でしょ、まあ3月中旬、
うん、
だからまあ4ヶ月半ぐらい来てない、
うん
うん、もうダメだよ、このラジオ。
そうだね。まあ、このラジオは、まあ、こんな感じですけどね、いつもね。
もうわかんわ。リスナーのレスポンスないな、もうダメだよ。
でも、レスポンスあるときは、なんか、ずっとずっと来るんだよね。
あ、そうなの。一気に2、3通。
2、3通来て、ちょっとメール紹介するの大変じゃんって言ったら、またこれ、何この波は。
多分あれだよ、こういう話を多分取り引きするんだろうね、俺は。
ああ、そうだね。
で、あ、じゃあ送ってやろうかっていう心優しいリスナーがいて、それがなんかババーってきて、やったぜってなったら、みんながもういいかなってやって、調子乗ってんだこいつらみたいな。
バランスを。
ね。
まあ、取り上げる順番バランスよくすればいいんですけどね。
まあ、そうだね。まあ、いわゆる普通のラジオがやってるように、なんか、
選んでとか。
そう、選んでっていうか、ちょっと前に来たらお便りなんですけど、みたいな感じのやつやってれば、やればいいんだけど、俺ら調子乗っちゃうからね。
そうだ、もう、
嬉しい、全部紹介しよう。
だって、まず俺からラジオ撮るって時に、うん、メール来たよーか、もうラジオやろうのサインだから、ね。
そうそう。で、俺もね、実はそのメール確認できるんだけど、うん、来たんだみたいな。
基本してない。
いや、来ないからチェックしないんだよね。で、まあ、そんな感じでね、なんか、まあ、メール来てほしいけどね、
うん、
まあ、話題に困るのもあるし、
うん、
なんか、DIY でこれ作ってほしいとかあったら、ね、
そうね。
それ作って動画にしたいからね。
はい。
そう、動画は今作りたいの。作りたい。
そうだね。作る、あれは、揃ってるけれども。
機材をどんどん揃えてんのに。
うん、作る、ものがない。
ものがない、時間もない。
時間もない。
でも、今月末には、うん、ちゃんと電撮り買います。
おお。
で、
買いますか。
そう、2x4 の、まあ、パインじゃなくてもいいけど、うん、と、ベニヤ買って、まあ、ちょっとした壁作りたいなって思ってます。
ちょっとした、巨大迷路を作ると。
巨大迷路ちょっとした巨大迷路。どこに置くのそれは。家に置くの
駅前かな。
駅前。あ、まず捕まるよね。
もう、その巨大迷路を通過しないと駅に入れないっていう。
まだ、ね、その、建設しようとした瞬間に、あ、ちょっと君聞いてやる。
そこはもう深夜2時ぐらいに、こう、ね。
駅前で深夜2時とかもだ、全然、駅前人ずっといるから。誰かいるから。はい、そんな感じで、なんかね、おたらじをね、どんどんなんかやりたいってっていう話をね、はい、毎週やって言ってます。はい、そんな感じで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。